ってない状態。
ははは。
そもそもこれって YouTube ってすごい何ですか、ピラミッド構造になってるので、うん、1000人以下の人たちはグラファイトって言われるクラスなんですよね。
ほう。
で、1万人未満はオパールって言われてて、1万人超えるとブロンズ。
いや、もうね、セイントセイヤの話だ。
いや、本当に。ブロンズ取らないと、1人前じゃないの。
厳しい。
だけど、99% なれない。僕の上って 1.5% ぐらいしかないよ。
ええ、そうなんだ。私、全然知らなかった。
だから、もうね、とんがりっぷりが半端じゃないピラミッドなんよ。
はい、始まりました。ホラボード。なんと今回は大集合ボドゲ動画配信者スペシャルでございます。イエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイということで、なんとホラボド初企画でございます。ボードゲーム動画配信されている方、著名な方をお招きしまして、そのコツとかね、今後の展望なんかも聞いていこうという、そういった企画でございます。では早速ですけれども、この方からどうぞ。
はい、よろしくお願いします。ザ・ゲームギャラリーでね、運用しております、ハル99と申します。今日ね、呼びにくいと思いますね。ハルで呼んでください。よろしくお願いします。
わー、ハルさん、いやー、すごい、うん、わー、お久しぶりです。
久しぶりでございますね。
ホラボドに出てもらうのも、相当久々ですね。まあ、ゲームマーケットでは、まあ、ちょくちょくインタビューとかありましたけど、しっかり一緒にお話しするのは本当に久々で。
そう
です
ね、もうかなり経ってるもんね。
いや、期待してますよ、今回。
あの頃はまた僕もポッドキャスト流したからね、遠い目。
うわぁ、時の流れを感じますけれども、はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、では続きまして、どうぞ。
はい、YouTube チャンネル、吉本ボードゲーム部で、構成を担当しております、作家の讃岐国吉と言います。よろしくお願いします。
お、讃岐さん、はい。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
初めてですね。
そうですね。
吉本ボードゲーム部ってほら、もっとなんか、チャガチャガしている人たちがこう、わーってやってる。
そうですね。基本的には吉本興業に所属している芸人さん4人と、まあ、ゲストの芸人さんで、ボードゲームの、制作者の方を招いて、うんうん、一緒にゲームをやるという番組なんですけど、うん、僕はその裏方を担当しておりまして。
讃岐さんは吉本の方とはまた違うん
ですか？僕はフリーランスの、作家となります。
構成されてる方なんですね。
そうですね。
お、ということはもう吉本ボードゲーム部の裏側の話が聞けるということで。
もうがっつりかかってますので
。いいのかな、これ。事務所に怒られないからドキドキするけど。
まあ言える範囲まで。
やったー。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、では続いてどうぞ。
はい。皆様ごきげん、うるわしゅうございます。エナジーチャンネルのエナと申します。
すごいよ。もうここまでおじさんスペシャルだったのが急に黄色くなりましたよ。エナリリチャンネルのエナさん、はじめまして。
はい、はじめまして。メイド2人が YouTube でボードゲームのインストしたりとか、うん、なんかボードゲームを使った新しい遊び方をしたりとかするのを配信してるようなチャンネルでございます。
ような。そう、そしてなんか部屋を映したり、今日のエナリリの部屋みたいな、こういろんな企画やられてますよね。
あ、そうですね。はい。最近はですけど、編集が別に入ってくれたので、その子がこういろいろ企画をしてくれて、それでやってます。
えなさん、リリさん以外の？
そうですね。私たちも編集手伝ったりとかするんですけど、メインで編集を担当してくれる子が入ったので、その子にも投げて、企画もその子たちが投げてくれて。
わ、しっかりした動画になってきてるわ。はい。今回はその裏話なんか聞けると思うので、期待しております。
よろしくお願いいたします。
はい。では、最後はこの方、どうぞ。
皆さんこんにちは。歌って踊るボードゲーム女子、バイバイ、ゆいゆいです。よろしくお願いします。
ゆいゆいピースを今このレコーディングの中で、ズームの中でやってくれてますけど、ポッドキャストですよ、これ。
よろしくお願いします。
それでも突き通す。いやいや、ゆいゆい先生、とうとう出ていただけましたね。
お待たせしました。
いや、前回のボドゲ彼女の事情も実は出る予定だったんですけど。
そうなんですよ。私の都合で出れなくなっちゃって、本当にすいません。
もう今回その分ね、しゃかり気が頑張ってもらおうと思ってますから。
はい、二人分頑張ります。
二人分。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。という感じで始まりました。今回のホラボドはなんせ初企画ですから。まあ、久々に私も緊張しておりますけれども、まあ、改めてですね、今回のその収録どうしていくかっていうところで、まあ、基本質問私の方から投げますんで、で、それぞれで回答してください。まあ、そういった流れでいこうと思います。で、さらにですね、まあ、言ってやっぱ春99さんは、このボードゲーム動画コンテンツの礎を築いてきた方なので、そういった ったところからまたね、いろはを学ぼうっていう。
ほんま大したことないで。
いやいやいやいやいやいやいや、そんな。
今日は勉強しに来たんで、よろしくお願いします。
あ、やったー。そうですよね。そこも期待しつつ、はい、というところですが。では、まず一つ目の質問になりますけれども、ボードゲーム動画の来歴っていうところを知りたくて、ボードゲーム動画コンテンツってどういう歴史があったのっていう、まあそういったのを春99さんにぜひ聞いてみたいなと思うんですけど、
これは結構国内と海外はずれてて、で、日本の場合とどっちかっていうと、あの、ニコニコの方が早いんですよね。ニコニコの方のキャラクターでボードゲームの紹介する方が早くて、で、そっちで人気がやっぱりあったので、まあ、YouTube のちょっと後かなという感じですね。で、もともとはその、今でもそうなんですけど、レビューって誰も見ないんで、基本あんまりね、あんまり見ないんで、まあ、レビューする人はすごく少なくて、まあ、プレイ動画の方が突出して多いので、どっちかっていうと、まさに今、吉本さんされているような、まあ、見てて面白いコンテンツっていう方が、日本だけよ、でも。日本だけ突出して多くて、世界的にはすごく少ない。
あ、そうなんですね。
そうそう。海外は圧倒的に、あの、レビューとかの方、まあ、レビューもちょっと違うけど、まあ、レビューとか、まあ、今、オーバービューとか言うんですけど、要は、好き嫌い言うというよりは、概要をちゃんと喋る。こういうゲームだよって伝えるだけで、まあ、本人の好き嫌いあんまり入ってないっていうのが、今はどっちかっていうと多かったり、まあ、インスト動画がすごく多いっていうのが、だんだん流れですね。で、あと、海外は、まあ、メーカーさんもあんまり動画出さなくなっちゃってて、YouTube って、YouTube のチャンネル持ってる人が一つのプラットフォームなんですよ。例えばテレビ番組みたいになってるので、わざわざそのメーカーさんのいつ出るか分かんないチャンネルでみんな見に行かないんですよ。
あ、
だから普段見てるチャンネルの配信してるチャンネルのボードゲームの新しい紹介を見るんであって、例えばメーカーがたまん流したやつ誰も見ないので、もうメーカーさんから基本的に仕事で受けようって出すっていう。
はあ、なるほど。
彼らも基本的にそのスタンスですよね。で、日本はやっぱさすがに、あの、全然そこまで予算とパワーがないので、まあ小さくなってるっていう感じになってるんで、まあメーカーさんが今頑張ってるっていうののあるのと、あとはプレイ動画の人が、今プレイ動画ものすごいいっぱいあるので、まあそっちが日本盛り上がってる感じですかね。
プレイ動画を見られる方って、どういった層なんですかね。
基本的にはボードゲームに詳しくない方向けなんですよね。
ああ、なるほど。
そう、だから、例えば吉本さんとかまさにその通りで、やってる芸人さんとかが好きだとか、例えば楽しい番組が見たいっていう風に見られているのが多いので、あんまりボードゲームに詳しくないとか、ボードゲームそのものはどっちでもよくて、楽しい、例えば何かをしてるテレビをよくつけてるような感じで流しておくのがいいっていう人の方が多いですよね。海外の場合割とガチなゲームを頑張るんですけど、インストまず今から1時間半聞けよみたいな。
いや、そうですよね。
その後プレイ3時間見ろよとか言っても誰もついていけないんで、うん、日本の場合はそうはなってないですよね。
でもやっぱそういうのってゆいゆいさんやえなさんもやっぱ意識してやってるんですか？プレイ動画を中心にしようみたいな。
いや、まあそうですね。やっぱりこうプレイ動画を入れるのと、こうインストとプレイ動画にするのだと、こう見てもらえる率が変わるというか、でもまあやっぱりインストは出てないインスト、例えばオモゲーとか、あと、有名だけど、うん、あんまりインスト動画が YouTube に上がってないものとか、だと見てもらえるんですけど、うん、それ以外はやっぱりプレイ動画の方が見てもらえる率は高いですね。
いや、だからそういう意味では、その、まあ、春さんが言うように、まあ、キャラ分けみたいなところというか、区分けみたいなのがちょっとあって、まあ、こういう人たちはプレイ動画、こういう人たちは、まあ、レビューだったり、そういうインスト動画みたいな、なんか、あるんですかね。
そうですね。
ただ圧倒的にその楽しい動画を見たい人の方が人口はずっといますよ。もちろんですけど。で、ボードゲームも詳しくなる必要はないですから。
確かに確かに。
このおっさんがだってプレイ動画で遊んでるのと、ゆうさんとかね。
そうね。
ちゃうでしょ。こんないいおっさんたちが疲れた顔してゲームしてる誰が喜ぶねんっていう。
悲しなる。悲しなるから。でもゆいさんどうなんですか？最近のその自身の番組とかの調子というか。
私はもうそもそもボードゲームチャンネルにするかどうかも今ちょっと迷ってるというかブレてる状態で、ボードゲーム一本で行くか、私もともとアイドルなんですけど、その歌ったり踊ったりっていう部分のコンテンツも本当は同じチャンネルでやりたいんですけど、まあ、分けた方がいいよっていう意見もすごく理解ができていて、なんかその上で伸ばすためにボードゲーム一本に絞るのかどうかみたいな部分がちょっとなんかまあ最近の悩みではあるんですよね。でもちろん伸び率変わってきますし、ただ、やっぱこう既存のファンの人が喜んでくれるのは全部ひっくるめたチャンネルなんですよ。なんか歌ったり踊ったりも同じくらいなんですよ、私のチャンネルって。ボードゲームのプレイ動画と視聴率が変わらなくって。ただ一個だけ面白かったのが、タイトルとかサムネイル大事だよみたいな話 YouTube よくあるじゃないですか。マスクメン をやったときに、
うん、はい、オインクのね、
すごい貧乳のこと遊んで、私が結構お胸があるので、あるものとないものでプロレスをしたよみたいなタイトルが来たら、それだけバカみたいに再生する。
確かに。
だから、あの、多分、面白い動画よりも、みんなおっぱいが好きなんだなってことが、私のチャンネルの統計ではバレてるっていう。
いや、すごいね。いやー、ぶっちゃけてくれるじゃん。あ、でもそういうちょっと総合的な番組に路線が変わってきてるっていうのはあるんですね。
もちろんボードゲームが好きってことはブレずに、ボードゲームの動画もたくさん出したいんですけど、うん、なんか他にもいろいろ私は雑多なコンテンツになりつつあるので、そうなんですよ。だからその点はむしろエナリリさんとかの方が女子コンテンツでボードゲームでっていう意味では、
確かに。
わかりやすいのかなっていうふうに。
わ、特色あるなぁ。なるほど。まぁ、ちょっと話の流れ的に次の質問にも行きたいんですけど、ちょっとそのボードゲーム動画を始めたきっかけっていうのも聞きたくて、ゆいゆいさんはなんでそのボードゲームで動画始めちゃおっかなって思ったんですか？
私は一番初めアークライトさんに一緒に YouTube やんないかみたいな話でお誘いを実はいただいていて、一番初めのゲームマーライブがなんかみんな動画を投稿してウェブ上でゲームマーケットをやろうみたいな感じだったんですよ。だから動画投稿を促すボドゲ動画の作り方の動画を作ってくれって言われて、
わかりづらそうなんや。
私も作ったことないよって言いながら、そんな初心者でもできる動画だよみたいなのを一本作ったんですよ。それがきっかけです、私。
へー、そうなんですね。
ライブきっかけで。
え、それから今何年経ってる？
今もう2年くらい。
いやー、そうか。継続は力ですね。なるほど。はい、じゃあ、ボードゲーム部さんはどうですか？
そうですね。まあ、うちの番組は、もともと、吉本ボードゲーム部っていうのは芸人さん同士で集まって、で、区民センターとかの会議室とかでボードゲームをやる部活の一個だったんですよ。で、まあ、うん、本当にあの芸人さん同士で集まってゲームをやるだけの会で、まあそれをこう、いろいろ、吉本興業の部活プロジェクトっていうのがありまして、その部活プロジェクトっていうのは、例えば絵が上手い人は、イラスト部とか、
うん、
あとまあ、それこそカードゲーム部って言って、まあその遊戯王とかポケモンカードとかに特化した部活とかもあったりするんですけど、でテレビゲーム部とかもありますし、
うんうんうん、
まあそういう中でボードゲーム部っていうのは結構こう勢力の大きい、
うんうんうんうん、
まあ30人ぐらいが所属する、まあ、部活として活動してって、まあイベントとかを劇場でやったりとかもあったんですけど、それまでに。
ああ、そうですよね。吉本さんのやっぱ芸人さんも結構ボードゲーム好きな方、著名な方でも多いですし。
そうですね。ノースタイルの井上さんとか。
井上さんもホラボドに少し出ていただいたこともありますけど、サバンナの高橋さん。
高橋さんも持ってらっしゃる。
うん、すごいですよね。うん、
結構、だから、高橋さんとかはもうベテランクラスですけど、うん、そっから、その、1年目、2年目の若手が、たくさんの方が、ボードゲーム好きっていうことを言ってるので、まあ、吉本的にもそういう仕事も取れたらいいかな、みたいなこともあったりはするんですけど、
うん、
でその中で、ある時、まあ、これは多分名前出していいと思うんですけど、妄想ゲームズさんから、
はいはいはい、お世話にな
ります。ご連絡をいただきまして、その吉本興業の方に。で、吉本ボードゲーム部と動画を作れないかっていう話。
あの人、貪欲だからな。何でもやっちゃうんだよな。
その連絡を、まあ、吉本側からいただいて、で、
うんうん、
そのボードゲーム部の部長っていうのが、動画にも出演されている沖さんが、
はい、
その話を持ってきてもらって、で、じゃあ、それに関して、まあ、もちろんその妄想さんと、芸人さんで、まあ、制作してもいいんですけど、誰かやっぱりその構成というか、まあ、動画のその内容をこう考えるブレーンみたいな人がいるんじゃないかっていうことで奥さんからお声掛けいただいて僕が入ることになったと。
いやー結構あれですね、会社の事業としての流れがあるんですね。
そうですね、妄想さんとがっちりこうやっていこうという形で。
じゃあもうあれじゃないですか、ちょっとやそっとでやめれないじゃないですか。
もうでも1年ぐらい
は。あ、そう、そんななるか。
そうですね。
あっという間ですね。
いや、で、まあもう最初は本当に試行錯誤というか、まずどういうものが動画に適しているのかっていうところからこう精査するっていう話になっていったりとか、それを結構詰める期間っていうのがもう一月二月ぐらい
準備
期間としてありましたし、
これが個人とは違うところだな、結構大変ですね。
吉本興業っていうのがまあいっぱいこう芸人さん今 YouTube で動画上げてたりするんですけど、うんうんうん、あの内部規定っていうのがすごくあるんですよ。
ほうほう、
これは多分言っていい かなと思うんですけど。
怖い怖い怖い。はい。
去年の4月以降ですね。まさに。こ、うんうん、ういう撮影に関して、要はその距離を取って撮影しなければいけないとか、マスクを着用しなければいけないとか。で、その芸人さんが、こう一般の方と接触するような感じで、撮影するっていうのを控えた方がいいのではとか、いろいろこう、細かい規定がいっぱいあるんですよ。で、その中で、どうやったら撮影できるのか、うん、ちょうど、その、この話が出たのが去年の6月。
うんうんうん、
なので、もう真っただ中の時期。
そうですね。
だったので、どうすればいいかって相談した結果、全員がリモートで参加できるっていう形を取ったっていうのが、
なるほどね。
始まりなんですね。
うわー、でもそれは大変。いやー、だって、これは個人でやってた場合は、例えば仮になんか怒られるとか炎上があっても、まあ、いろいろね、自分なりに火消しに回れますけど、うん、やっぱ、吉本がってなったら、
そうですね。
周りに迷惑が多大にかかるんですよね。うん、やっぱそこは、繊細なんだな。
そこかなりセンシティブにこう詰めていくっていう作業を準備段階としてやっていったんですよ。
あんな明るく楽しい番組、裏でこんな感じなん。
あんまり真面目に言うとあれですけど。
怒られちゃう。
それでもまあ言ったらそこをちゃんと守った上で吉本興業というのはこういう動画を作ってますよっていうこの
保証があるんです。いややっぱだから彼らの実力が、このね裏の厳しい状態を感じさせないだけの番組作りを生んでるわけですよね。
いややっぱりその、地上波の番組とかでもそうですし YouTube の番組でもそうなんですけど大きい、母体があるってなるとそれなりの責任っていうのも出てくるんでやっぱりそこはちゃんと守った上で我々もその中で最大限できる面白いことを探そうっていう、
なるほど、
感じですね。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあえなさんどうですか、始めたきっかけ。
私はですね、もともとえなもりりこもメイド服を着るのが好きだったんですよ。
うん、
でメイド服を着てなんかちょっと撮影しようみたいな仲間を着るんですけど、
それはボドゲ動画前にそういったなんか活動というか
全くしてないです。
え、
そうなんですよ。なんかもうほんと個人的にメイド服を着て撮影をしてツイッターで上げるのが好きみたいな。まあ、そのリリコの方はね、ちょっとモデルとかやってるんですけど。
あ、そうですよね。うんうんうん。
はい。私の方は全く何もなくて、ただそのメイド服を着るのが好きっていうだけだったんですよ。で、
二人は友達なんですか、元から。
そうです、そうです。元からずっと、なんか前から仲いい友達で、で、リリコがボードゲームに回り始めた時に一緒に誘われて、ボードゲームカフェとか行って、ボードゲームをするようになって、で、メイドカフェやりたいねって話になって、
うん、
私とリリコと他の友達を誘って、メイド服を着て、ボドゲのオープン会を開いたんですよ。卓上メイド会っていう名前で、メイドがいるカフェでドリンクとかを出しますよ。みんな楽しくボドゲームをしてくださいっていうメイドカフェを開いたんですよ。で、それをやった後に、これをなんかもっと定期的にやりたいっていう話になって、じゃあなんか YouTube でそういう動画を出してもいいんじゃないかっていう話になり、じゃあ私たちでちょっと YouTube やっちゃおうよみたいな話から盛り上がってやろうやろうっていうなんかもうままにっていうか、そうですね。そのね、ボドゲのオープン会ができたのはコロナ前。それこそ、もう2月とか、まだマスク着用しなきゃダメみたいなのがあんまり厳しくなかった時に初めてやって、で、コロナになっちゃってそういうのができないから、じゃあできない間に何かできないかってことで YouTube になって、YouTube だったら2人で会って撮影すればいいだけなので、オープン会とか開かなくても、ボードゲームできるし、っていうことで、始めましたね。
でも最初緊張しないですか？そんなん、リリコ先生はいいとしてですよ。いや、エナさんからしたら、その初なんですか、こう、公式でバーンと世に出るわけですから。
まあ、そうですね。まあ、迷いはしなかったんですけど、なんかどうやってやったらいいかっていうノウハウは全くなかったので、私の中では。
うんうん、
なんかもう、何でしょう、そういうのちゃんと決めなきゃいけないのかなと思って、最初のボードゲームの動画なんかは、
うん、
インストしてプレイ動画っていう流れなんですけど、すべてのボードゲームを、まず説明書見て、台本を作って、
はい、
プレイ動画に入るまでの流れも作って、最後もなんて言うっていう台本を全部作って、
うん、
それを覚えてから撮影するっていうのをやってたんですけど、大変すぎて、すぐやめました。
やめたんかい。やめたんかい。
いつもその場でいいよとか、後で編集でなんとかなるよとか言って。
それ誰、どっちが言ったの？
リリコですね。
リリコさんは、あれですか？
はい。
エナさんと比べると性格ってどう違うんですか？
ああ、似てるんですけど、うん、でも、私の方が結構きっちりするタイプですね。なんでしょう、連絡を例えば返すのも、まあ、なるべく私が窓口でやったりとか、 あと、そうです。そういうなんか、台本をちゃんと作んなきゃいけないみたいな時は、私が作ったりとか。
うんうん。
逆に、リリコはそういう突飛ななんか企画を持ってくるのが上手なので。
おー。
そういうなんか突発的なことはそうですね。リリコがやってって感じでしたね。
はー。いや、二人だからこそできる、こう、バランスがありますね。
そうですね。うん、
まあ、そこが魅力ですよね。
はい。
はい。
もっと頑張りたい。
貪欲。はい。ハルさんはどうですか？
まあ、うちはボードゲームガチなとこですからね。だいぶ、正確にはボードゲームのレビューサイトがほぼなかったからですね。
いつでしたっけ？第1回って。
もう8年も前ですね。
はあ、でもなんか、なんでしょう、印象的にはもっと前からやってるような印象ですけど。
まだポッドキャストの方が多かったので、だ
から、
ちょうど僕が、YouTube がまだフルハイビジョンが上がらなかった。た時なんですよ。で、だからその前画面汚くて、これボードゲームにしても見れないしと思って。
そうだ、そうでしたね、
うん。で、ちょうど僕が始める頃に、もうじきフルハイビジョンでちゃんと、要はテレビに出しても、ちゃんと見れますよっていう時になったら、もう始めてる方はいらっしゃったんだけど、さっき言ったニコ動の方が強かった。
うんうんうんうん、
ニコニコで結構上がってたんですけど、うん、YouTube の方はもう数えるぐらい、片手ぐらいしかまだない、いう時だったので、特に軽いゲームがまあ多い、取りやすいですからね。なので、うちはもともとEテレのような、後で図書館的に調べられる、5年して、例えばリメイク版が出た時に調べたら、うちの TGG 見たら、その中身わかるよっていうのも基本的な目的なので。
アーカイブ的だね。
そうそうそう。だからそういうの残すには、ある程度綺麗な画像でないと困るので、なんで、まあそういうので作った、なかったからですね。だから他のところがすごく増えれば、まあ、うちはもういいんですけど、なかなか今出てる量が多いので、全然僕でも追いつかない
んです。今、ハルさんの番組、チャンネル登録者数いくつでしたっけ？
今いくつですかね ?17,000、6,000ぐらい。
これはすごいですね。いやー、なんかそういった部分に次の質問行きたいんですけど、ちょっと私がその動画に対して素人すぎて、めちゃくちゃ素人質問で申し訳ないんですけど、YouTube ってマネタイズってどういうシステムなんです？
僕が始めた頃とはちょっと違って、今の方が厳しい。
いや、そうなんだ。
今の方厳しくて、今まずマネタイズするには絶対に守らない条件まず2つあって、
うん、
チャンネル登録者が1000人いないといけません。これも絶対です。で、プラス過去1年間の再生回数が4000時間以上超えないと。
そうなの？
そうです。4000時間以上再生された状態を維持しつつ、ね、1000人以上いるっていうのが今はマストです。昔は1000人だけだったんですけど、
うん、
今この2つの条件がまずマストで、で、もう一つ今は子供向けの番組ではないということはマストです。要はキッズを出したりしてお金を稼ぐっていうのはいろいろコンプライアンス的に問題があったんで、
あ、そうなんだ。
子供を出しにしたようなやつは今はお金にはならないっていうのがあったり、まあ、いくつかギャンブルは例えばダメだとか、なんで内容的にも厳しくはなりましたけど、うんうん、ボードゲーム的にはあんまり関係ない。
でもギャンブルって枠結構あやふやじゃないですか。そう。なんか捉えようによっては、じゃあボードゲームだってギャンブルじゃんみたいなことを言われかねなくはない、ね。
だから花札とかそういうのは少ないと思いますよ。危ないと思いますよ。まあ、別にそれはその動画を出すときに広告をつけなければいいんですけど、
うんうんうん、
まずそれが出すと申請がされていて、じゃあ君のチャンネルは今アクティブなのかとか、要はもう更新されてるのかされてないのかっていう審査がかかると、まあ ID が発行されるので、
うん、
まあ、そうすると初めて有料のコンテンツを登録可能な状態になると。でもこれは動画ごとに変えれるんですよ。
う
ちもライブはやめてるとか、うん、ライブ中になんか出たらめんどくさいので、あったりなかったりするので、っていうのが今半分と、うん、もう一つはもちろんこの条件を突破した上での話ですけど、いわゆる会員制です、メンバーですよね。毎月いくらかお金くださいっていうのが登録できるっていうのの二つがあります。動画を見た時の出る CM っていうのと、じゃあファンの方に、うん、じゃあ毎月すいません何百円かくださいと。で、その代わり専門の動画が見れますよっていうメンバー用の動画っていうの
は。ああ、はいはいはい。
だから会員ですよね。メンバーですよね。これが今大きく2つできるようになってます。
うんうん、
で、だからメンバーはもともと厳しくて1万人以上のチャンネルはできなかったんですけど、で、今はもうぐーっと緩くなったんで、今ってもう何百でもできるんじゃないかなっていう。
そうなんですか。今回出演してくれてるこのメンバーで、その YouTube のそういうシステムに乗っかってる方はどなたなんですか？
なりりはやってないですね。全然全く。
じゃあもう本当にハルさんはそういうことができるけど、他の方はさっきの条件で言ったら届いてないのか、届いてるけどそういうのやってないとかなんかあるんですかね。
うちはそもそも登録者数が1000人いってない状態。
ははは。
そもそもこれって YouTube ってすごい何ですか、ピラミッド構造になってるので、うん、1000人以下の人たちはグラファイトって言われるクラスなんですよね。
ほう。
で、1万人未満はオパールって言われてて、1万人超えるとブロンズ。
え、もうね、セイントセイヤの話だ
もん。いや、本当に。ブロンズにならないと、1人前じゃないの。
厳しい。
だけど、99% なれない。
ゆいゆいさんは、
そうよ。うちぐらいのチャンネルでもすごい YouTube 見たら何百万とかすごい人いっぱいいると思いますけど、
うん、
僕国内でも多分 99% か 98.6% ぐらいの時にうちのチャンネルいますよ。僕の上で 1.5% ぐらいしかないよ。
ええ、そうなんだ。私、全然知らなかった。
だから、もうね、とんがりっぷりが半端じゃないピラミッドなんよ。上が。
怖い。
めちゃめちゃピンでとんがってて、下がものすごい緩いの。
怖いね。なんか、学校思い出してちょっと嫌な気分になりました。
スクールカーストじゃないんです
か、うん、カーストがすごい。これ一応、皆さんは目指してはいるんですか？
そうですね。目指してますね。とりあえず1000人は行きたいねからですけど、だからその4000時間とかじゃなくて、とりあえず一旦その登録者数が1000人を超えたいっていうのがまず私たちの目標です。
まあ、えなりりさんとかもそうなんだ。
今メンバー登録でもできるようになるはずなんで、1000人超えたら。
うんうんうん。
だから、その、あ、でも4000時間があるか。そう、4、だからちょっと厳しい。昔より厳しいんですよ。
4000時間ってどれくらいのハードルなんですか？
1000人超えるか超えないかの方にはかなり辛いはず。
あ、そうなんだ。
じゃないかな。もうわからないけど僕だと。
まあ確かにでもその時間のね、制約ないと、じゃあ友達がみんな登録しましたっつって1000人行っちゃったら意味ないから、そこもあるんでしょうね。
うちだともう数日なんですよ。4000時間ってもう何日かなんですよ。
いや、もう、凄まじいですね。いや、わかりました。もう、だから、生半可な気持ちで始めたら、モチベーション大変だなっていうのは、よくよくわかりましたわ。
本当の芸能人と同じですよ。だから、テレビ見てる方は華やかでいっぱいいるけど、うん、なりたい人は、すげえいっぱいいるじゃないですか。
いや、もう、ポッドキャスト楽。そういうしがらみもないですからね。まあ、逆に言えば目標も、そんなないですけど、なるほど。はい。もう皆さんも頑張ってほしいところですね。はい。では次の質問に行きますけれども、特集するボードゲームはどうやって用意してますか？ということですが、まあ、自分で購入したものを早速みんなで遊んでプレイ動画アップしてみるみたいな、まあそういった動画さんいらっしゃいますけれども、ちょっとまた春さんやゆいゆいさんはまた別かなと思うので、ゆいゆいさんどうですか？どうやってそのボードゲームは用意してます？
私の場合は、ゲームマライブでご縁のあった方で、その、うちのゲーム、いわゆる提供してもいいよって言ってくださった方からご提供いただいて、その、ご紹介をさせていただくみたいな流れが一つと、
うん、
あとはまあ、個人的に購入したものだったりとか、まあ、企画に絡んでるものと、うんうん、私が毎週自分でイベントを主催してて、遊ぼどげっていうもう70回ぐらいになるボードゲーム会を主催してるので、そこで、このお客さんたちと遊んだものをそのまま雰囲気掴んでもらうがてら、動画にアップしたりっていう感じです。
はあ、なるほど。6チャンネルさんとやったのとかは。
6チャンネルさんはゲームマライブで意気投合して、お家に遊びに行ってなんかチヤホヤされて、
いやいやいや、パンツ当てるゲームで意気投合しちゃったよ。すごいな。
パンツ当てるのが楽しすぎて。
いいですね。そうやって親しくしてくれる方からね、提供があるっていうのは。
そうですね。作った方と一緒に遊べると、絶対に情報がそごなく伝わるので、そこはすごいいいなって思ってます。
そう。楽だしね。
私が
ミスないもんね。
そう、説明しても訂正してくれるんで。
なるほど。はい。春99さんどうですか？
まあ、うちは僕がもちろん買ったやつも多いし、
うん、
まあ、特にこの2、3年、COVID-19 になってからぐらいは特にメーカーさんの方にお願いして、先出して貸してもらって、収録でもう返すっていうのは。
あ、そうなんですね。うん、それって、どっちから言うんですか？春さんから、あ、ちょっとあれ今度出るやつ、ちょっと貸してよっていうのか、例えばアークライトさん側から、あ、これ次新商品なんで、みたいな。
あ、いや、前者しか基本ないです。
あ、そうなんすね。
難しいので、僕が遊びたいで、僕が紹介したいので先に貸してくださいって。
嘘ー、羨ましい。
YouTuber になれば大丈夫。1万5000人ぐらい行きましょう。
いや、確かにそこまで行ったら、だって宣伝効果は猛烈です。すごいですね。
日本で2組しかいないからね。
いや、そら、春さんところみんな見ますもん。あ、買ってきたけど、ちょっとこれ、ルール長そうだなーって思った時は、皆さんやっぱ春さんとこ見に行ってね。んで、ルール覚えてからみたいな。いやー、いい流れですもんね。
今でもね、その前なんですよ。 毎月たくさん出るから予約するかどうかで知りたいんですよ。だから
確かに。私もそれやった
わ。決めたいので先に遊んでるのを見て、うん、ハマるかどうかが知りたいっていうのが多くなったんです。逆にね、今ねいっぱい出ちゃうから。
もうビッチストーンなんかもうすぐ春さんとこ見に行きましたもんね。予約する前にどうしようかなみたいな。
なので基本頼まれてってうちお金もらってなんとか一切ないんですよ。その、ないので現金事情でうちで発生しないことになって、うん、現金の断ってしまっているのであくまで趣味なので、うんうんうん、なのでずうずうしくこれがやりたいから頼ますよっていうのをね、まあもちろん断れることもあるんだけど、借りるのもあります。だから発売前のは基本的に借りてる。で、さっきゆいさんがおっしゃったような、インディーのやつも昔は随分やってたんですけど、
うんうん、
逆にインディーはもう取り上げてくださるチャンネルがすごい増えたので、うん、うちはもう逆にもう回らなくなったので、インディーの方は基本的にやってない。
あ、だからなんですね。最近ないなって思ったのはそこなんですね。
やっぱインディーの方がやり取りする人がすごい多いじゃないですか。
うん。
だからメーカーさんだともう数も知れてるから、あとは海外から依頼されるのがうちすごく多いんで。今僕40社ぐらいと契約してるんです、レビューの世界中で。
うん。うんうん、
だからそこのキックスターターなんかの新製品が、まあ、勝手に送られてきて。
すご
っ！っていうのは。だいたい完成してないよ、でも。80% で完成してないから。
そこまで行くとそういったこともあるんですね。うん、でも正直気使いません？もうこれ送られても困るわ、みたいな。
あ、でもそれも一応連絡が来て、ダメだったらしないよっていうので。
あ、そういう感じ
で、ね。できないもんはできない、できないですよ。趣味だからね。
はい、ありがとうございます。じゃあ、エナさんどうですか？自身のボードゲームはどうやって用意してます？
まあ、基本は、エナとリリコでそれぞれ探してやりたいボードゲームをやってるのと、
うん、
あとはまあ、そういうゲームマ前とかに、うちのボードゲームを紹介してくれっていう風に DM とかいただいて、
うんうん、
送ってもらって紹介することもありますね。
購入は？
購入は、もう、自分たちで本当に、イエローサブマリンとかで探しに行って、なんか、
金かかるわ。
で、楽しそうなやつをやるっていう感じですね。
しかもなんか、ダイスチャレンジして、めちゃくちゃ吸ってましたしね。
あ、そうなんですよ。でも、なんか、まあ、基本的に私たちは、私たちがやりたいことをやるっていうチャンネルなので、
うん、
ダイスのやつも、面白そうだからやろうってやったし、
ダイナミックだよね、もう。
そう、で、まあ、あと最近始めたのは、私たち出張メイドサービスを始めまして。
わー、響きが最高やん。どこでも行きますよ。
どこでも行きますよ。え、例えば。ボードゲームやりたいけど、人数が足りないから、うん、あと二人欲しいとかだったら私たちが行きます。メイド服着て。とか、売り越して欲しいでも行くし、
うん、
別にボードゲーム関係なくてもいいです。メイドが欲しい、なんか場面があれば、呼んでもらえれば私たちはどこにでも行きますよっていう出張メイドサービスを始めたんですけど。
その出張メイドサービスは動画コンテンツの中でやってるんですか？
今のところは動画外でも。でも、その動画でも、例えばボードゲームを紹介してほしいとか、いうのでも受けてるので、例えばうちに来て、そのうちのボードゲームを私がインストするからやってくれっていうのがあれば、やりに行くし、っていう。でも今ちょっとそのコロナっていうのが、だいぶあるので、基本的にはその送ってくださって、送っていただいたものを紹介する。
はあ、なるほどね。
はい、形でやってますね。
まあでも確かに購入とかしてたらね、部屋の問題もあるし、なかなかお金もかかるし。
そうなんですよ。購入だけでやるには難しい。あと、二人用のボードゲームって、あんまりなくて。
確かに確かに。
そうなんですよ。
二人でできるのあっても、二人映えするのは限られちゃうんですよね。
二人からできるけど、やっぱ大人数の方が楽しいみたいなのが多いので、難しいですよね、そこは。
うわ、大変そう。はい。
はい、
ボードゲーム部さんはどうですか？
そうですね。うちはですね、先ほども紹介しました、部長の沖さんっていうのがものすごいボードゲームマニアで、もう本当に寝食を削ってボードゲームを買うぐらいの人。
あ、そんなになの？宮下さんレベルなの？
本当に、宮下さんぐらい部屋にはずらーって、なんなら、宮下さんより狭い部屋に、あのぐらいの量がぎっちり詰まってるぐらい。
いや、私ね、こう言っちゃ失礼ですけど、吉本芸人は、あるじゃないですか、なんかこう、貧乏でも頑張るぞみたいな、こう、世間的な印象が。
だから、沖さんは、ウーバーイーツをしながら、ウーバーのお金で、ボードゲームを買ってるんです。
もう、ボードゲームに費やさなければ、結構な額なると思うんですよ。
いや、もう、本当にそうなんですよ。どうやって生きてるんだろうって思うぐらい、本当に。
うわぁ、すごいな。身削ってますね。さすが。
だから、その、沖さんのコレクションの中から、初期の方は選んでいったりとか。で、うんうん、僕も、6、7年かな前ぐらいから、ゲームマーケットとかには行ってたりしてたんです、うんうんうん、その、僕の持ってるものの中から、紹介していただいたりとか。
わー、身削ってるわー。まあ、うちもあまり人のこと言えないですけどね。一生懸命購入して紹介してますけど。
でもやっぱり自分でプレイしてるとか、その周りでプレイして面白かったものを取り上げたいっていうのはあるので。
これ変な話、ポッドキャストだと最悪嘘つけるわけですよ。目の前になかったとしても、こちらですって言って音だけ、箱の音ポトって落としとけば、まるであるかのように聞かせれるんですけど、動画はもうね、そういかないですからね。
ちゃんと持ってる映画ないと、誰か一人は。
しかもちょっと扱い方間違えてたりとか、ルール的にそのカードはそのタイミングで出ないとか、間違えちゃうと、もうそれもね、その、指摘されることもありえますから。
そうですね。そこを、
慎重だね。
そこをこの指摘される可能性というのがあるので、クリエイターの方に来ていただいて、毎回。で、ここはこういうルールなんですよ。っていうのを説明しながらやっているので、あくまで原作を損なわない形でリモートでプレイできるものっていうのを毎回選んでいます。
わ、もう支え合いですね。もう、ボードゲーム界隈の方々に支えられてますね、皆さん。
本当にいい人ばっかりなんですよ。毎回収録思います。
はい、ありがとうございます。まあもうなんか苦労が滲み出てきてますけれども。まあちょっと次の質問いきますけど、機材関係ってどうしてるっていうところが聞きたくて。じゃあ私、もみが、じゃあ明日から始めますって言って、急にできるようなものなのか、それとも、まあこういったハードルがあるから、これを用意しましょうっていうのがあるのか、じゃあちょっとエナさんから聞いてみましょうかね。どうでしょうか。
私たちは、スタートは、なんなら iPhone で撮ってたんで、
え？
iPhone の外カメで撮って、編集も iPhone で撮ってました。
え、できるの？そういうものなの？
できます。アプリがあるので、それで全然できちゃいます。ただやっぱり画質のレベルはそんなにいいものじゃないので、例えば大きいテレビとかで見ちゃうと、画質の荒さはやっぱり目立ちますね。いいカメラで撮ってるのと iPhone でそういうのちょっと変わるなっていうイメージはありますけど、で、最近はその編集兼カメラマンが入ってくれたので、その子が自前のそのカメラを持ってきてくれて、それで撮ってます。
カメラマン気になるなぁ。誰なんだ。
まあ、その子はね、全然顔とか出してないんですけど、本当にもう、私たちの友達っていうだけで、なんか顔出しはしたくないってことだったから、動画自体には出ないんですけど、編集とかそういうのは興味あるって言ってて、
じゃあカメラもちゃんとしたカメラ買ってきて。
はい、ちゃんとしたカメラ。そうですね。マイクだけ付属で買ったのかな、別に用意してって感じですね。
それ編集アプリとかは何になってるんですか、今は。
今はプレミアムプロっていう。
ああ、まあまあまあ、使いやすいですしね。
そうそうそうそう。
はい。
感じですね、はい。
ゆいゆいさんどうですか？
私も iPhone です。
今。Now？
一応 GoPro も一眼も持ってるんですけど、一眼は結構型が古いものなので、そもそも iPhone の方がいいってなっちゃって、最近は iPhone で撮ってますね。GoPro、もうなんか使おうと思ってうまく使いこなせなくて。
いや、そうですよね。
そうなんですよね。機材に人間が負けちゃってて今。ファンの方が、その、いいカメラを持ってて、毎週ゲーム会に来てくれるので、その人にカメラ持ってきてもらって、撮影もしてもらって、編集もしてもらって、納品してもらって。
いや、バトロンやん、それも。全部やってくれるの？
もらわない代わりに、なんかそこをギブアンドテイクで技術料でじゃあもらうよみたいなこととかも、最近仲いいファンの人としてます。
なんか、気なくせえな。本当ファンなのか？めちゃくちゃやってくれますね。
マネージャーみたいな感じですね。
うわー、もう持つべきものはですね。
本当に、ありがたい。
いやー、いいですね。
一番画質いいですね。
まあまあ、まあでもやっぱりその、さっきのね、その iPhone でっていうのも、使いやすさというか、まあパッと撮ってパッと使えるってところで言えば、まあ非常にやっぱ便利がいいですし、でも今後もずっとそれでいきます？
今後はそもそも YouTube をどういう方向に振っていこうかもそもそも悩んでるので。
過渡期。これ配信の頃、ゆいゆいさん何してんねやろな、もう。
今の YouTuber でもね、実は結構停滞気味というか、皆さんが最前線で活躍されてる中、私はまた別の方向でちょっと頑張ってるので、それこそね、動画どうなってるかわかんないですけど、画質はこのままかもしれないです。
いや、いろいろあるな。はい、ありがとうございます。じゃあ、ボードゲーム部さんどうですか？
そうですね。うちは、その、全部、ズームで、レコーディングして、それを編集するっていう形なので、基本的には、機材はそれぞれ、まあ iPhone なり何なりで、ズームが立ち上がれる環境があれば、いけるっていう形なんですけど、 レギュラー陣は一応まあそのパソコンとそのウェブカメがあってそこから撮れたりはするんですけど、ゲストの方だとパソコン持ってない方とかもいらっしゃって、ね、まあさすがにスマホは持ってる方がまあほとんどなので、まあそれはできるんですけど、ただそのスマホの方によってはズームを立ち上げるだけでだいぶ負荷がかかるっていう
レベルの方使ってんの
レベルの方がいらっしゃって、ある方がもうその熱々になるんですってスマホで、すぐに落ちてしまうんですよ、
あ
ーズームから、
うんうん、
でもう後ろに保冷剤を巻いて、収録にずっと望んでいただいたんですよ。
いや、そうですね。確かに、その環境それぞれで、その、しかも、ラグなしでちゃんと話せるような環境は、言ってできてない人はできてませんからね。
そうです。Wi-Fi がない方もいらっしゃったりもしますし。
それは大変だ。
なんかその環境を合わせに行くっていうのも、一つ苦労が。リモートはリモートで苦労があるって感じ、
ね。じゃあちょっと話進んじゃいますけど、その、コロナが明けて、仮に、あ、もうズーム収録じゃなくて、普通に対面収録もできそうだぞってなった場合どうします？
そこも今ちょっと、まあ、協議してるところもあって、実際、まあ、ある程度、その、ルールに則った形であれば、撮影はできるんですけど、それぞれ4人が集まってとかできるんですけど、うん、今のところそのボードゲームクリエイターさんであったりとか、そういう全員がこう一つの場所に集まるっていうよりは、やっぱりいろんな地方にいらっしゃいますし、クリエイターさんも、まあ東京にいらっしゃったりとか、それこそ福岡の方もいらっしゃったりとかするので、だったらもうズームでこのまま続けていった方がいいんじゃないかっていうことも言ってたりします。
マジ大変じゃないですか。あ、そうですか。ゲームによってはズーム。
いや、そうなんですよ。
弊害になる可能性もありますけどね。
そう、ズームでリモートでできるゲームっていうのがやっぱり限られてくるんで、だんだんまあその数は減っていってはいるんですけど、その度にまあゲームマとかありますから、もうゲームマでなんとか新作が出ないか
なるほど。
探しながらやってるって感じ。
橋渡ってる感じがすごい。
いや、でも本当にリモート収録で、うん、まあその一番利点としては、それこそその地方のクリエイターさんとかもそうですし、割と気軽にいろんな方にご出演いただけてるっていう。
それはそうですね。確かに確かに。
それこそみつるさんもゲストに来ていただいたりもしましたし。
いや、すごいですね。
とかもあるんで、そういう、まあ時間さえ合わせればどこにいようが参加もできるし、まあ言ったらその、一つの場所に集まるってなったら、まあ例えば1時間前とかに集まってリハーサルっていう風になったりするんですけど、うんうん、まあズームだったら最悪も集合時間ギリギリに。
いや、マジな。ゆるなってるやん。
いや、そこは結構フレキシブルにできるからいいっていうのはあります、
ね。だ利点を活かしてるってことですね。
利点を活かしてますね。
うんうんうん。素晴らしい。なるほど。ありがとうございます。はい。じゃあ、はるさん。はるさん、どんな環境かずっと気になってますからね。
ねえ。うちも一人やからね。この辺で好き勝手に撮ってるだけ。
でも今もほら、ズーム今収録してますけど、この、なんですか、ちゃんと、もうマイクといい。
あ、これはライブとか配信の時には、普通のマイクではないので、ここにミキサーがあって、あ、まあこれ、専用のマイクがあってっていうのは、まあどうしても必要なんで、これライブ用の今環境で、喋ってますけど、だから、普通の、収録するときは、一眼のカメラと、まあ、うちのカメラ2台。あって、まあ、1カメ2カメないと困るんで、カメて連動して収録したりはしてますけどね。まあ、ガチな話で言うと、あんまりいい話でもないけど、
うん、
4K 動画でないと YouTube は今差別されてるんですよ。4K 以下のやつは、アルゴリズムが弾くようになってるんで、4K 以上で撮らないと、おすすめに出まへんで。
そうなんだ。
去年アルゴリズムは変わったから。だからスマートフォン撮ってもっと、もちろん OK よ。もちろん OK なんだけど、同じ画質やったらおすすめ出ないよ。
あ、そうなんですね。それってもう公式で発表されてるものなの？
そうそう。で、それで、同じであったら、今度 FPS が高いとか、ビットレートが高い方が基本優先。4K と 4K 以下でそもそもアルゴリズムは違う。
だから、
見たところはみんな 4K のはずよ。
あ、そうか。確かに。出てくる、おすすめ出てくるとこみんな画質いいもんな。なるほど。
だから、同じ、例えばスマホでもなんかフルハイビジョンで 4K 撮れるって言うけど、ビットレートな画像のデータ量違うので、絶対的に、
うんうんうん。
カメラのレンズが違うからね。だからやっぱり、同じ内容でやったら、4K の方が出るから。
ああ、じゃあもうしっかりもう今後やっていくぞって決めたら、意外とやっぱそういう機材は用意した方がいいんですかね。
でも1画面2画面用意して、パパパッと機械用意したら、軽乗車買えんで。
いや、しんど ボードゲーム買うのでさえお金かかるのに。向いてないよ、貧乏人にじゃあ。
いや、うちもさっき言うたけど、うち僕もええ加減買うのは買ってるからね、これしんどいで。なんで、8年かかって YouTube の変化に合わせて買ってきたんですよ。
はいはいはいはい。
だから、年間5万円ぐらいとか、7、8万ぐらいだったら、じゃあカメラ1個買って。
うん。
じゃあ今年はじゃあ、ライト買おうかとか。
うん。
ちょっとずつこうやっていかんと、一遍はちょっとしんどい。
いや、一遍は。
一遍無理。
もう家族にビンタされますよ、普通。
邪魔やからね、この辺。
無理。そうでしょうね。
三脚でかい、めっちゃくちゃ邪魔やから。
まあでもそうするべきなのか。なるほど。
あとこんなおっさんは出ないね。もうこんな出ない、出ない。
あ、そうですね。春さんは、その首から下でですよね。
僕だから。
それも、それで、その、なんていうんですかね。単純にやっぱ顔が出ないっていうところが、中性的でこう、なんですかね、集中できるんですよね、ボードゲームにね。もちろん、その、えなりりさんとか、ゆいゆいさんっていう、またキャラクターを前に出してるっていう番組はまた別ですけれども、単純にやっぱボードゲームを紹介したいって時に、どこに集中させるかっていう目線の配り方みたいなのも、まあ意識しますよね。
だから今はそのガチでやろうと思うとお金がかかる時代になりました。
これは今回のホラボド聞いて始めようって思う人はもういないな。
まず始めてみるのはいいよ。
あ、そうですね。
で、そうせんと、例えば、そもそもなし、続けられるかどうかわからんし。
あ、そうですね。
編集できるかどうかわからんし、とか。
結局形から入っちゃって続かなかったら意味ないですからね。
今日俺40万の一眼買ってきたけどって、明日で終わったら偉いことになる。
うん、でもあるあるですけどね、意外とね、そういうのも。なるほど。はい、ありがとうございます。では次の質問に行かせていただきますけれども。作成のコストも聞いてみたくて、どれぐらいその一本作るのってお金、まあどういったものがかかってるのかなっていうのは気になるんですけど、じゃあボードゲーム部さんどうですか？
まあうちはその、場所とかそういうものは言ったらリモートなんでまあいらないんですけど、やっぱりこう収録してからどのぐらいの時間かけて編集するかっていうところがやっぱりキーになってくるというか、
うんうん
うん、まあ芸人さん同士でプレイするってなるといろいろこう話がこうあっちこっち行ったりとかして、
いや
結構長引いたりとかするんで、うん、そういう編集はその妄想ゲームズのスタッフさんにお任せはしてるんですけど、そこに関してここはもうちょっとこう縮めた方がいいよっていうのを結構やり取りするのがやっぱりこう時間がかかるというか。
もうそれは、さぬきさんの方から、もっと縮めてくれよって、そんな無駄な喋りせんといてくれよみたいな指示とか、方向性みたいなはない？
それはですね、やっぱり芸人さんにはもう気持ちよく喋っていただく方がいいです
し。素晴らしい。
で、ゲームは楽しくやってもらう方がいいんですよ。
確かにね。
それをどうつまむかっていうのは、スタッフ側のやるべき仕事だと思います
んで。
そこをこう、仮に30分ぐらいの、あらへんって呼ばれる、まあ、まだ編集前の動画があるとすれば、うん、何分何秒か何分何秒までは切っていいかな、みたいなとか。
それは一回一回その、聞くんですか？向こうに、ここ切るでいいの？みたいな。
それは、スタッフさんと僕で、ここは切りましょうとか、ここはこういうテロップどうでしょうかみたいなのを、こう、指示とかやり取りをしながら、っていう感じで、こう、ちゃんと番組のテイストを保ってい
く。通りで、出演者たちが伸び伸びしてると思ったら、もう編集のことはもう任せれるからか。
そうです。もうね、芸人さんには最大限ゲーム楽しんでもらって、ボケるだけボケていただくと。
憎たらしいなぁ。いいなぁ、自由で。
もう、そこはもう演者さんはもうプレイヤーとして最大限ポテンシャルを発揮してもらうという風にして、あとはもう我々でうまく調理しますっていう風に。うん、
はぁ、わかりました。はい。ゆいゆいさんどうですか、コスト。
私は結構ピンキリなんですけど、
うん。
インスト動画だけだったら、もう撮影から編集までで半日とか一日あれば終わるくらいなんですけど、プレイ動画をもう撮影するってなると、まずキャスティングして、場所を押さえて、うん、で、もう半日とか一日かけて撮って、
うん、
でそのデータをもう読み込んでみたいなところがまず時間かかるんですよ。なんかこの間、長い動画撮っちゃって、素材尺が5、6時間超えちゃってて、
うん、うわー、しんど。
もう心折れまくって、今めちゃくちゃ寝かしちゃって、やんなきゃなって思いながら、 あの、カードの種類が80種類ぐらいあって、それを全部スキャンしてとかってやってると、もうそれだけで半日終わったりとかしちゃって。
あ、そっか。そういうのも自分でやらなきゃいけない。いや、大変。
なんか1000円と思っても、あ、これ今いくら赤字なんだとか思っちゃうと、もう心折れちゃって。難しいなーってすごく思ってます。編集も慣れてないので、すごい速度遅いので、なんか分かんないことあるとその都度調べてとかってやってると、
うん、
個人勢は今もう話聞いててスタッフ欲しいってなってます。
あ、じゃあやっぱ一番コストかかるのはそういう編集部分なんですね。
編集ですね。撮影の時に編集のことをちゃんと考えてやってればもうちょっとマシなんでしょうけど、それこそやってる時は私たちも楽しくやってるので、編集の時に、無駄話しやがってみたいな感じでザバーってカットしたりとか、でもそれも一回確認しないとカットできないじゃないですか。
はい。
だから5、6時間の素材確認するのに5、6時間以上はかかるんですよ。
いや、わかりますよ。ポッドキャストもそうやって編集する前に何度も聞き直してカットしますけど、いや、それ以上ですもんね、動画だから。画面に出す情報っていうのは必要だし、うわー、これは辛い。しかもそこにお金が発生するかっつったら、メリット、利益はね、なかなか考えがたいですもんね。
いや、これは。やらせていただいたときは結構もうちゃんとやる気が出たんですけど、うん、結構趣味の範囲の延長線上になんかこう付き合いみたいなものがあったりすると、心折れやすいですね。好きなものだったらもっと頑張れるんでしょう
けど。いや、そうですよ。それはそう。
っていう。今自分の舵取りがうまくいってないので、時間がかかっちゃってるのもあるかもしれないです。
泣けてきたな。はい。これはもしかしたらエナさんもそうなのかな。エナさんどうですか、コスト面は。
いや、そうですね。もう、ゆいさんの言った通り、私たちスタート二人なんで、二、
うん、
人なんで会わなきゃいけないじゃないですか、まず。
うんうん、
なので、一ヶ月に一、二回時間、日を取って、じゃあこの日に撮ろうって決めたら、うん、その日にお互いの家にどっちかに行って、撮影をするので、まず一日。
合わせなきゃいけないもんね。
で、そのデータを、そうなんですよ。で、そのデータを分け合って、何日までに、じゃあ一本作ろうみたいな感じで編集していくんですけど、まあもう、これも本当、ゆいゆいさんの言った通りで、まず素材の確認をして、切り張りをして、みたいな。で、音つけて、テロップつけてって考えると、結構時間かかっちゃうんですよね。なんで今年に入って、その、編集が入ってくれたので、
うん、
その面ではだいぶ楽になっちゃう。
これは、ゆいゆいさんは羨ましいところでしょうね。編集は。だってその時間別のことでお金稼ぎできちゃうもんな。
本当はそうなんですよね。
いや、すごい。
結構難しいところですよね。
うん。あ、これはちょっと春さんどうですか？
まあ、大変やね。
いや、大変ですね。いや、春さんもめちゃくちゃ時間かけてますよね。
じゃあさっきのお金の話が出たけど、僕、もう収益のやつ出してるけど、
うん、
コンビニでバイトした方が儲かるよ。
いや、そうでしょうね。そらそうだよ。
時給単価はコンビニの方がずっと儲かるよ。なんやけど、僕の場合はもう完全に今スケジュール化されてて、うちはちょっと今本業が忙しくなったので、ペースを落としてるんだけど、うん、今週5なのよ。で、6月まではうち週7配信だったのよ。週7だったのね。今しよう。これ日付って今言ってもいいの？今日。
あ、全然大丈夫ですよ。
今9月の20何日でしょ
?24 ですね。
うん。僕今手元の配信スケジュールは11月の10日まで決まってんのね。もう完全にロックされてるのね。もうこれ外せないの。そうそう。で、
それはあの、
自分で紹介したいってやつも、もうだってどんどん自分買ってきたやつ、例えば今週買ったやつって、うん、もうどんどん遅れていくと、次新作はどんどん出ちゃう
から。そう、生モードですからね。そう。
遊んで終わってるやつは、せっかく遊んで買ってきて面白かったなっていうやつは、うん、まあ絶対その日に出し、例えばまあ、メーカーさんが先にお借りできたやつ、たまたま借りれましたよっていうやつは、まあ絶対ゴールはもうあるわけですよね。
うんうん、うん。
でもこれ絶対に守らないといけないので、だからもう1ヶ月半ぐらいまでは大体決まってるんで、週7日間の間にどうやって5本を作り出すかっていう時間をひねり出すしかない。
はあ、それ大丈夫ですか？
当然やってるから大丈夫、
当然ですけど、ほら、他に時間割かれる可能性あるじゃないですか。仮にじゃあ、ちょっと風邪なっちゃいましたとか、
うん、
まあ、普通にワクチン打った後寝込んじゃいましたもあるだろうし、そうなったらもう出せないですよね。
あ、なので、週末のニュースだけは僕毎週その週のニュース、金曜日の夜に収録して、日曜日にニュース出すんですよ。これだけは絶対生ものなんで、うん、これは落ちる可能性がある。けど、うん、例えば今リアルな話だと、10月の12日まで今収録終わってるんですよ。狂言で。うんうん、 だから20万寝込んでも大丈夫。
まあまあまあまあまあ。まあ、ホラボドも言っといて10回分ぐらいはストックありますけど。
最悪ニュースの時は大限的な、いつ出てもええやつが。
なるほどな。
だから相当、だからもう必ず日曜、土日では絶対2本収録する。月火ではそいつは絶対収録終わって、水曜にネタ調べ終わって、木曜日の土曜の特番を作って、金曜にニュース終わって守れないと出ない。
どこにモチベがあるんですか、その。
おかしいよね、これね。
いや、おかしいよね、いやいやいや。
そう、で、これで、ね、なんかたまに祝日あるでしょ、現実の、
うんうん。
お休みがあるから、お仕事お休みやから、その日に巻いて先のやつを作っとく。
これは大変。まあまあまあ、一人だから、なんとかこう時間をね、捻出できるでしょうけど、まあ確かにこれが、春さんが誰かと二人でやってたらとか考えたら、まあまずそのペースは難しいでしょうし。
今特に在宅になってるから、家で食事して、8時にじゃあね、ご飯いろいろ終わったっていうと、じゃあ9時から撮ろう。11時までボーンとも撮れるわけですよ。
はあ、ライフワークだな
あ。まあ、どこを目指してるかね、もうね、わからない。瞑想。
いやいや、でも、まあ、でもその気持ちはわかります。もう、打足に近いんですけど、もうなんかもう、やらなきゃいけないっていう謎の義務感みたいなのが生まれるんですよね、もうね。
これ言ってるんやろ。で、ね、コンビニの方が儲かるのになとか思うとね、厳しいね。
いや、なんか、もみさんってポッドキャストモンスターって言われますけど、いやいや、もう、春さん見たらもう、超ひよっこですよ。もう、時間まだ余裕あるもん。映画とか見れるもん。いやー大変だな。いやーすいませんありがとうございます。いやー皆さんのコストはだいたいやっぱ時間ですよね。なるほど。はい、ここまでお聞きいただき誠にありがとうございます。あまりにも収録が盛り上がり長尺になったため今週はここまで。次回では後半としまして動画を見てもらうための工夫や苦労してる点、ハプニングエピソードなどを中心にお話しいたします。それでは、ホラボド第407夜、ボドゲ情熱大陸12動画配信者の実情後編に、レディー、ゴー！